夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは先週に続き世田谷ライフマガジン編集長の佐々木康さんをお迎えします。世田谷ライフマガジンは創刊から20年余りの歴史を持ち、世田谷のグルメ、ライフスタイルなど世田谷の魅力が満載の情報誌です。今週も世田谷を知り抜いている佐々木編集長をゲストに、改めて世田谷の魅力に迫ってみたいと思います。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは世田谷ライフマガジン編集長の佐々木康さんです。佐々木編集長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、世田谷ライフ、皆さんも、ね、ご存知かと思いますが、本当世田谷区内書店に行くと、もうすぐのところに置いてありますよね。
そうですね、ありがとうございます。書店、コンビニ、たくさん置いていただいてます、
うん、今9月ですが、これから出版する予定のエリアとかっていうのもあったりはするんですか？
はい、今10月27日に、三軒茶屋、池尻、駒沢の特集がありまして、
楽しみ。
はい、うん、今それを進めているところです。
今日ね、9月12日ですけれども、この時は皆さんまだ取材中、撮影とかしてる、
そうですね、そろそろスタートしてるかしてないかぐらいなタイミングですね。
そっか、じゃあもう本当撮影だったりとかっていうところでもうね、始まって校了に向けてっていう風な流れになるのかと思うんですが、はい、どうです、三茶だったり駒沢っていうとどんなイメージだったりとか。
そうですね、まあやっぱり、お店に関して言うと大激戦区というイメージがありますね、うん、お店の数も多いですし、新しくオープンするお店も非常に多くてですね、我々もこうとても作りがいがある一冊ですね、迷子。
そのエリア移り変わりというか、ね、古き良きもありますし、はい、新規出店のところもそうですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱり前回の三軒茶屋特集が2年前だったんですけども、うん、やっぱりこの2年間でオープンしたお店も本当に多いですし、まあ、我々も日々リサーチをしていて、すごくまた三軒茶屋にお店できたんだみたいなのはすごく多いですね、
うんうん、で三軒茶屋、そして駒沢、池尻、
はい
はい、のエリアということなので、出版楽しみにしております、はい、そんな中またね、佐々木編集長の特集だとお寿司のページもね。
あ、そうですね、連載でですね、はい、お寿司屋さんをご紹介しているページがありますね、うん、編集部員が、まあ、いろんなこの3ヶ月の間にですね、行ったお店ですごい良かったお店をご紹介するんですけど、私はお寿司屋さんを紹介してます。
もう美味しそう、高級なお寿司も買ったりしますからね。
そうですね、
はい、
どうです、でも寿司っていうと粋な方だったり店主もこだわりもあったりしますよね、はい、
そうですね、やっぱりそこのこだわりをこううまく取材で聞いて、文章でお伝えしたいなといつも思ってますね、
うんうん、もうね本当目で楽しませていただいて実際に行ってみたいなとワクワクもさせていただいているんですが、ね、あの世田谷ライフだと世田谷ママプロジェクトだったりいろんなねプロジェクトもやってらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、紙面雑誌の方でもそうですし雑誌じゃないところでも地域の方々ですとか会社さんだったり の、 課題に答えられることができたらいいなと思っていて、世田谷に住むですねママさん100人を集めてですねモニター調査だったりとかアンケートだったりとかを行ったりするプロジェクトがあります、
うん、しかも今年リアルイベントとしてもね、はい、されてましたよね。
そうですね、コルティさんですね、共同と成城にある、施設コルティさんでですね、世田谷ライフ企画して、お店さん呼んで、イベントを行いました。
大反響、私もね伺わせていただいて大反響でしたね。
そうですね、2月でちょっと寒かったんですけども屋外イベントで、ビール屋さんとかを呼んだりしたんですけども、皆さん寒空の下だったんですけどすごいたくさんビールを飲んでいただいて盛り上がりましたね、
うん、でその中にキッズスペースというか遊べる場所もあったりとかテイクアウトも、はい、いろんな、ね、エリアからの、ね、うん、美味しいものが凝縮されてましたもんね。
そうですね、世田谷ライフで今までご紹介したお店でぜひその近くにその、まあ、近隣住んでる方に、うん、味わっていただきたいなっていうお店に声をかけました、
うん、ね、そういった喜びの声も、ね、たくさん届いてかと思うんですがそれこそ世田谷ライフ出版にとどまらず佐々木編集長はもうなんか地域をね創生するようなまちづくりみたいなところでもやってらっしゃるかと思うんですが、うん、審査員もやってらっしゃるんですよね。
あ、そうですね、世田谷区の産業振興公社さんとかがやってる、世田谷土産とかの審査員とかも務めさせていただいてますね。
うん、もうそれも長いんですか。
いや、世田谷土産の審査員は、今年が初めてですね。
そうだったんですね。
あとは世田谷きらり輝く個展グランプリっていう個展って個人のお店さんですね、
はい、
を表彰するグランプリがあってそちらの方も審査員を務めていますね。こちらは、もう編集長になってからずっとなので4回ぐらいやってますね。
どうです、選ぶっていうのも結構難しい点ですよね。
そうですね、なかなかこうなんでしょうね、こう数字で表すっていうことを普段我々していないので、うんうん、基本的にお写真と文章でっていうことをいつもやっているので、うん、なかなかこう難しいですね選ぶのが、
うんうん、やっぱり選ばれた方たちの、ね、もう喜びというか、
うん、
っていうのもねやっぱひとしおというか、う
ん、そうですね、やっぱりこう審査をしていても世田谷ライフに以前掲載させていただいたお店さんとかが出てきてあの時取材したお店だなとか、うん、あるのでこうすごい身が引き締まりますね。
ね、そういったプロ世田谷土産もねパンフレットになってね皆さんの手元に届いて、うん、世田谷の魅力がどんどんどんどん発信されていくのかなと思うので、
はい、
はい、ぜひね佐々木編集長の視点から世田谷を盛り上げていただけたらと思うので、
はい、
また後半も、
はい
はい、お付き合いいただきたいと思います、
はい、
さあそれでは佐々木編集長が選んでくださった曲教えてください。
はい、さだまさしさんで、うん、風に立つライオンですね。
また素敵な曲を選んでくださいました。選んだ理由は、
これ両親が昔から好きで車で流れていたっていうのもあって、ですごい、まあ大人になってからすごいその良さがもっと分かったっていう形の曲ですね、うん、
世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに世田谷ライフマガジン編集長の佐々木康さんをお迎えしています。もう佐々木さんの世田谷ライフ愛というか、
はい、
ね、こういう冊子にかける思いも伝わってきたような気はしたんですけれども、うん、1ページ1ページここ結構分厚いですもんね。
そうですね、うん、はい、
一冊における店舗数とかも結構な量紹介されてません、
う
ん、
そうですね、結構あると思います。7、8、10 件ぐらい多分あるんじゃないかなと思います、
うんはい、でそういった方たちのこう、ね、ディープな情報っていうところで得られるので、うんね、本当にちょっと漫画テイストになっていたりとか、うんね、いろんな世代に届く本でもありますもんね。
そうですね、やっぱり住んでらっしゃる方はみんな家族でこう読んで家族内でもこう情報を共有したりしていただけて、うんまあ、そういうなんかツールに使っていただけると嬉しいですね。
しかも今インスタグラムも本当情報が満載ですよね。
そうですね、インスタグラムの更新はすごい編集部みんなで、うん、日々食べたもの飲んだものとか買ったものをいろいろこうシェアしてますね、うん、
でしかも皆さんの声というか写真も送られてきてそれが紙面に反映されたりとか。
そうですね、そういった企画も、うん、やったりしてます、
うん、でハッシュタグの世田谷ライフポストっていうところでも、ね、発信されてそれが反映されてっていうか、そういう皆さんの声も集まってきたっていうところ今時ですよね。
そうですね、SNS もうまく活用しつつ、うん、世田谷ライフを皆さんに知っていただきたいですね、
うん、でインスタライブも佐々木編集長ね、クラフトビール飲んでたりとか。
あ、そうですね、
はい、美味しそうなもの
そう毎回発売後にその号で美味しかったものを食べて飲むっていうインスタライブ
やってます。美味しそうだなと思って拝見させていただきながら本当世田谷ライフの編集の皆さんの仲の良さも伝わってきたりもします、
うんうん、そうですね、みんな楽しくやってます
、はいね、チーム力ですもんね、はい、っていうところで改めてでもエリアガイドの役割ってどんなところに感じていらっしゃいますか。
そうですね、本当に多分ささやかな存在だと思うんですけども、まあ明日仕事が終わった後にここの店行ってみようとか、今度の週末ここに行ってみようかとか、本当にこう日常の暮らしで少しだけなんか楽しみが増えるような存在であったらいいなっていつも思ってます。
でも見ながら本当次の休みにここ行こうとか、このエリア行ったらここ寄らなきゃって思ったりしますもんね、
うん、そうですね、
はい、もうワクワクをねこう提供してくださっている雑誌なのかなと思うんですが、そんな佐々木編集長、これからまあ作ってみたい本だったりエリアだったりとか、なんかプランとかもあったりしますか。
そうですね、いつも世田谷ライフはエリアごとに、テーマを特集テーマを立てているんですけども、エリアじゃないテーマで、うん、一冊みたいなのもできたらいいなと思ってますね。例えば、まあ、世田谷 の、 そのパンで一冊とか、
うん、読み応えありそう。世田谷の中のパン屋さんも結構いろいろ名店ありますもんね。
そうですね、実は2019年に一冊、うんパンの本を作ったので、うん、ちょっとそこからもう3年以上経ってるので、なんかそれの最新版みたいなのも作れたらいいなと思ってます、
うん、あ、素敵じゃないですか、ね、それこそ本当にこだわりがある思いがね、うん、ある方たちがパン屋さんね、締め切ってますので、うん、でそれがリアル化実現するように楽しみにもしています、はい、さあそしてこれからというところで本当世田谷ライフ雑誌だけでなくいろんな展開も期待できそうですよね。
そうですね、今物販ですねにちょっと今力を入れていまして、世田谷ライフの編集部が、世田谷のいろいろな街をイメージして、コーヒー焙煎士さんと一緒にその街をイメージしたブレンドコーヒーというのを今作っていまして、うんそれが結構大体の街で今完成しつつあるので、なんかこう世田谷の味コーヒー詰め合わせみたいなのが作れたらいいなと今思って今準備を進めています。
そういうなんかリアル世田谷土産になりそうな楽しみな展開ですが、それこそこの下高井戸だったりとか、うん
はい、
もうそれこそ今後の三軒茶屋だったりするとどんな味わいとか違いがあったりするんですか、
う
ん、
そうですね、やっぱり結構町によって深めのしっかりした、味わいのコーヒーがを出してるお店が多い町だったりとか、うん、逆にちょっとこうフルーティーでこう酸味がしっかりしてるようなコーヒーを出すお店が多かったりとか、 っぱそういう町の、年齢層だったりとか、町にあるお店のでよく出してるコーヒー の、うん、あの味の方向性とか、そういったものもちょっと考えつつ、あとはこうやっぱ飲んだ時にこうその町のイメージがこう頭に浮かぶかみたいな、なんとなくこう、はい、うん、あのイメージなんですけども、そういったことを考えながら、いろいろこう何タイプもあの編集部で試飲をしながら、うん、あの話し合って決めてます。
いや、その町々でね、コーヒーカフェだったりとか自家焙煎のね、あの喫茶店もありそうなので、うん、なんかコラボもできそうだし、
そうですね、うん、あのいろんなこう展開ができるかなとちょっと思ってます、
うん、楽しみにしています。さあ改めて、次に出る最新号の告知もいただけたらと思います。
はい、10月27日にですね、2年ぶりになります、三軒茶屋と池尻大橋、それから駒沢大学のエリアの特集号が発売になりますので、よろしくお願いいたします。
はい、さあ2週にわたってのゲスト、世田谷ライフマガジン編集長の佐々木康史さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急世田谷線上町駅から徒歩3分にありますアボカドーナツをご紹介します。お話は代表の岡井武さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アボカドーナツってまんまですか？
まんまですね。本当シンプルにアボカドを使ったドーナツということでアボカドーナツっていう名前にしてます。
はい、こちらあの、テイクアウトがメインで、もちろんイートインもできる場所で、はい、なんですけれども、またどうしてこの上町に？
もともと僕は東京出てきた時に最初世田谷に住んでたんですよね。で、まあ、この周りでなんていうんですかね、環境的にこういろんなこうお客様とお話しできながらあの作るお店っていうことにしたかったので、この場所を選ばさせていただきました。
またどうしてアボカドーナツ、これどういったドーナツなんですか？
ですね、まあ、ドーナツ自体は卵、ミルク、バターといった動物性のものを使わずに、生地にそれの代用といいますか、そういったものとして水分、油分としてアボカドをペーストにしたものを練り込んでおります。そういうそのヘルシーで健康なビーガンに対応するドーナツとして作っております。
もう本当にアボカドと生地は
国産の小麦、だけですね。あとイーストと砂糖、それぐらいしか使ってないです。
それどこから思いついたんですか？
僕もともとハラドーナツっていうのを経営してたんですけども、はい、でそのハラドーナツっていうのは、豆乳糖からを使ったヘルシーなドーナツっていうふうにしてたんですね。でそういう部分で結構初期から SDGs 今よく言われるんですけども、そういったものにこだわってやっておりまして、で、まあ、いろんなところからお声掛けいただいて、アボカドも何かこういった形でロスにしないで再利用できないかみたいなところがありまして、でそれでやっぱり考えた結果、まあ、森のバターって言われるっていう部分でバターの代用として作ろうと思ってやりました。
今ハラドーナツっておっしゃってましたが、私ちょうど娘が幼稚園ぐらいだから、もう15年以上ぐらい前ですかね。でもうすごく行列で、もういっつも食べてましたよ。
ありがとうございます。はい、でそれからもっとこだわったドーナツ作りをしようと思って、そうですね、このアボカドーナツを始めたっていうことですね。
でもこれってかなり私画期的だと思うんですが、
僕もなんかちゃんと調べたわけじゃないんですが、こうやってアボカドを使っているドーナツって多分世界にここしかないんじゃないかなと思います。でかなり画期的というか、やっぱり作るのは相当難しかったですね。ハラドーナツで15年間こうドーナツを作ってきましたけども、やっぱりこう思い通りのものを作るっていうのに、まあ、相当ちょっと苦労しました。
では具体的にどういった、まあ、種類といいますか
今毎日だいたい12種類のドーナツはご用意しておりまして、でレシピとしては36種類ぐらいはあります。で、まあ、日替わりとか季節のものとして、まあ、どんどん新しいものであったりとかいろいろ変えながらやっていっておりまして、メインはアボカドーナツっていう形ですね。でそれにきな粉をかけたりとかシナモンをかけたりとか、あとまあチョコレートとかいろいろあります。
はい、そして今目の前にご用意いただいたのはこちらは、
こちらキャラメリゼと言いまして、アボカドーナツにカソナードっていうサトウキビから取ったちょっと溶けやすいお砂糖をかけまして、これをガスバーナーでこう焼いている、キャラメリゼっていうドーナツです。上がパリッとして中はもちっとした感覚、よく言うブリュレみたいな感じですね。
はい、ちょっともう早速いただきます。やはりもちろんそのキャラメリゼの部分は焦げ目がついてるんですが、そのドーナツはやっぱりアボカド色ですね。
そうですね、アボカドって毎回いただいてくるんですが、その時の状況で緑が濃い場合は結構緑がついたりとか、薄い場合はもうちょっと薄かったりとかしますが、基本的に緑色の生地をしております。
はい、早速いただきます。おいしい。
結構一番好きですこれ。
これ多分目隠しして何が入ってるってパリって、ね、パクって食べたらんって分かんないかも。それぐらい自然な、甘さ美味しさ。
ありがとうございます
本当に、はい、というお母さんのお話ですが、最後にお母さんの夢教えてください。
夢というのはこの通りがね、もっとこうにぎわってですね、たくさんの方がこう通っていただくような、ボロ市のお祭りがあるときはねすごい人通りが多い場所なんですけれども、世田谷いろんな楽しいとこあるんで、ここも注目してもらいたい、それが一番夢ですね。
はい、ありがとうございます。ということで、もしかしたら世界にここしかないかもというアボカドーナツご紹介しました。お話は代表の岡井武さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
アボカドのコラボ発想が素敵。美味しそうなドーナツを想像するだけでワクワクしました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここでお知らせです。番組スポンサーのフェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトが、あなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp です。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポートの取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。最後に、番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
ずにうずくまる。でも気づいた人生は